言お祈りして始めます。はい、愛する天のお父様、この7月、暑い中ではありますが、第3週にまた私たち一人一人を、この礼拝に、招き、また共に礼を捧げられる恵みを心より感謝いたします。そしてまたこの中にあって主よ、本当に病の中にあった徳生さんがまた共に、礼拝を捧げられる恵みを心より感謝いたします。どうぞまたこれからの健康をも神様が祝福してくださいますように。そしてまたここに集っている愛するお一人一人、今日またこの神の恵みを受けて帰ることができますように望んでくださいますようにお願いします。この祈りを尊くしてイエスキリストの御名によって祈りします。アーメン。はい、おはようございます。暑い日が続いておりますが、皆さん大丈夫でしょうか。なんか先日は36度まで上がったということではありましたが、本当に異常気象が続いているように思います。はい、それでは、今日の聖書箇所ですが、引き続き列王記の第一20章の今日は20章全部を、一緒に見ていきたいと思いますが、20章の1節から43節は長すぎるので、一読せずに途中途中でその箇所を見ていきたいと思いますが、まあ、今日は憐れみ豊かな神という題で、お話をさせていただきたいと思いますが、この憐れみと恵みという言葉がありますけれども、まあ、この用語は、同じような意味があるのですけれども、この憐れみと恵みというのは、同じではないのです。憐れみは私たちが罪のために当然受けるべき罰を神が与えないことで、私たちが受ける価値のないものにもかかわらず神が祝福してくださることが、恵みです。憐れみは裁きからの救いです。恵みは神が与えしないものに親切な御手を差し伸べてくださることです。今日の、箇所からこの神の憐れみっていうのを、まあ、考えていきたいと思いますが、一つ目にこの、列王記の、最初に17章から、まあ、今年の標語も考えていったんですけども、この神様は干ばつによる、飢饉を通してご自身の自信を知らせようとしました。それが17章の一節に、私の言葉によるのでなければここ数年の間梅雨も降りず雨も降らないと神様は言われました。そして18章の一節では、かなりの日数を経て3年目に次のような言葉がエリアにあったとありまして、アハブに会いに行け、私はこの地の上に雨を降らせよう。この20章を見るとエリアは登場しないのですけども、この前の章まで登場していないたのに、読んでみるとなかなかこの20章はあまりよくわからなかったんですけども、まあ、注意深く読むと、まあ、この章は正しい位置に置かれているような気がします。このエリアが神の山、ホレブのホラーナで体験したことは、神はカルメル山での対決の場合のように、まあ、超自然的な力によってその臨在と、真実さを証明されるのではなく、かすかにささやく声として人の、心に語りかけ、人間に対するものの考え方や生き方などを強制したりすることなく、自然に共感させて影響を与えてくださったのです。この神様はこの干ばつによる飢饉を通してご自身の存在を知らせようとしました。そして続いて神はご自身の存在を分からせるためにこの戦争を用いられています。20章の1節から3節を読んでみると、列王記第1の20章の1節から3節を読むと、アラムの王ベン・ハダドは彼の全軍勢を集めた。彼には32人の王と馬と戦車があった。彼はサマリアに登り、これを包囲して攻め、町に使者たちを使わして イスラエルの王アハブにこう言った。ベンハダドはこう言われる。お前の銀と金は私のもの。お前の 妻たちや子供たちの最も美しいものは私のものだというふうに要求しました。この勝負をするときに、まあ、圧倒的な力があれば、鬼に金棒だと思いますけれども、今のドジャースもう毎日気になってしょうがないんですけども、今日は大谷ホームラン打ったかなとしょっちゅう見てるんですけど、この、幼い頃、私はこの大貞治さんが、まあ、自分のヒーローでありましたけども、あの756号のホームランを、テレビで見たときに感動を覚えました。そしてそのサイン入りボールが多分デパートの山形屋だったと思いますが、そこで売られていて、まあ、親に買ってもらい、あの頃のジャイアンツは最強のチームであったと思いますが、そして今のドジャースもスター軍団でワールドチャンピオンを目指しているチームです。最強の人たちが集まれば勝てる。今まさにアラムの王ベンハダドは全軍勢を集め32人の王もついているから最強の軍団なのです。その力に圧倒されて4節を見ると、イスラエルの王は答えた。王よ、仰せの通りです。この私および私に属するものはすべてあなたのものですというふうに言っていますけれども、なんとあっさりと降伏しているのです。今メジャーリーグやこの日本のプロ野球でも、ランナーが埋まっていて、次の打者が大谷選手のような、場合ですね、打たれて点を取られるケースがあるために、まあ、申告敬遠というものがあります。わざわざ4球も投げずにそのままこの打者を、勝負するのを拒否して一塁にフォアボールで歩かせるというケースではありますけれども、このアハブ王はあっさりと、勝負を放棄したのです。アハブ王はこれまでの章で、見てきたのですが、このエリアと、バールに使えるエリアと、バールに使える450人との対決で、イスラエルの神、主が生きておられるのを見、そしてその神の言葉の通り 3年も、降らなかった雨を降らせてくださった神がおられるのに、このアハブの心の中に生きた神を、認められなかった、そして根付かなかったということがあります。5節を見ると、5節から7節を読んでいきますが、使者たちは再び戻ってきていった。ベンハダドはこう言われる。私はお前に人を使わし、お前の銀と金およびお前の妻たちや子供たちを私に与えよと言った。明日の今頃私の家来たちを使わす。彼らはお前の家とお前の家来たちの家の中を探し、たとえお前が一番大事にしているものさえ手をかけて奪い取るであろう。7節を見ると、イスラエルの王は国のすべての長老たちを呼び寄せていった。あの男がこんなにひどいことを要求しているのを知ってほしい。彼は人を使わして私の妻たちや子供たちおよび私の銀や金を求めたが、私はそれを断りきれなかったというふうにありますが、人間には自分の力で生きていきたいという強い願いがあると思います。自分の力で生きていくことに誇りを感じるものだと思いますが、このような人間にとって神は自分が窮地に陥りどうしようもない時に登場して助けてくれれば良いのですという考えがあるかもしれません。この長年バールを 神として信じてきた者に、全能の神が力が強いかもしれません、しかしこれまで親しんできたバールを信じる生活を変える必要をアハブは感じなかったと思います。悔い改める必要も感じなかったし、悔い改めなんてアハブにとっては耐え難い屈辱だったかもしれません。しかし私たちはこの中でどうあるべきかというのをアモス書で見ていきたいと思いますが、旧約聖書の後ろの方になりますけれども、アモス書5章 ページ数では1565ページです。アモス書の5章4節から6節をお読みしたいと思います。アモス書5章1565ページ。主はイスラエルの家にこう言われる。私を求めて行きよ。ベテルを求めるな。ギルガルに行くな。ベールシェバに赴くな。ギルガルは必ず捕らえ移され、ベテルは無に帰するからだ。主を求めて行きよ。そうでないと、主は火のようにヨセフの上に激しく下る。火はこれを焼き尽くし、ベテルにはそれを消す者がいなくなるというふうにありますが、私を求めて生きよ、主を求めて生きよと神は言っておられるのです。そこに神様が用意されている、宝が眠っているのです。そして申命記の6章、はい、私の聖書では326ページです。申命記6章の6節から8節をお読みします。すみません、これは6章ではなくて7章ですね。7章の6節から8節お読みします。あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のあらゆる民の中からあなたを選んでご自分の宝の民とされた。主があなたを慕い、あなた方を選ばれたのはあなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなたを愛されたから、またあなた方の父祖たちに誓った誓いを守られた。主は力強い御手を持ってあなた方を導き出し、奴隷の家からエジプトの王ファラオの手からあなたを贖い出されたのであると。私たちがこの神に出会う前という人生というのは、この罪という足かせにはめられ、もがいて外れることもできなかったのに、主があなたを一方的に慕い、力強い御手を持って導き出し、私はあなたを贖い出され、私をそしてあなたを贖い出されたお方なのです。だから私たちのこれからの信仰生活は主を求めて生きようというところを進んでいかないといけないと思います。今度は列王記20章の10節から13節、列王記第1の20章の10節から13節を意味します。すると、ベンハダドは彼のところに人を使わしていった。サマリアの知事が私に従うすべての民の手を満たすほどでもあったら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。はい、実証、するとベンハダドは、彼のところに人を使わしていった。サマリアの知事が私に従うすべての民の手を満たすほどでもあったら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。イスラエルの王は答えた。こう伝えてくれ。武装をしようとする者は武装を解く者のように誇ってはならない。ベンハダドはこの言葉を聞いたとき、王たちと狩小屋で酒を飲んでいたが、家来たちに配置につけと命じたので、彼らはこの町に向かう配置に着いた。ちょうどその頃、一人の預言者がイスラエルのアハブに近づいていった。主はこう言われる。あなたはこの大いなる軍勢を見たか。見よ、私は今日これをあなたの手に渡す。こうしてあなたは私こそ主であることを知る。 このサマリアの地理画というふうにありますけれども、まあサマリアは地理みたいなもので自分たちのために、ためにはあまりにも小さすぎるという意味になるそうですが、まあ、全てを略奪し尽くすということです。ここにベンハダドの傲慢さと貪欲さが、頂点に達しているように思います。するとアハブはこう答えます。武装しようとする者は武装を解く者のように誇ってはならない。この武装を解く者とはすでに勝利した者、これから戦おうとする者は結果がわからないのに威張るなという、ことわざですけれども、無条件降伏を、宣告されたアハブでしたけれども、勇敢なことを言い放ちましたが、実際にはこの戦いに勝ち目がないことは誰よりもよく知っていたのです。しかしアハブの心の中にこのイスラエルの神により頼むことはなかったのです。そしてバールの神にはアハブとその民を救う力もなかったのです。アハブは目の前で生きておられるイスラエルの神の力を見たのに、この窮地により頼むこと、そしてまた祈ることさえできなかったのです。人間は自分の心の中に、自分が、縛られているということがあるかと思いますけれども、縁起を担ぐという言葉がありますが、まあ、受験の当日縁起を担いでとんかつカツを食べて受験に臨むとか、他にもいろいろあると思いますが、まあ、一度それらを握るとなかなかその習慣から離れられないことがあると思います。アハブも実体のないバールの神に縛られていたのです。私たちの中にも危機が訪れることがあるかと思います。こうした危機に関して日頃の信仰がものを言うと思います。日々主と共に歩むことがこうした危機から守られるための最善の道なのです。先ほどの、この12と13を見ると、ベンハダドはこの言葉を聞いたとき、王たちを狩り小屋で酒を飲んでいたが、家来たちに配置につけと命じたので、彼らはこの町に向かう配置についた。この言葉から敵軍の対象の、まあ、余裕ぶりがわかるかと思いますけれども、酒を飲んで祝杯を挙げているのです。まあ、酒に酔うと思考能力が落ちてしまいますが、戦に行く前に酒は普通は飲まないと思います。これほどまでにベンハダドはイスラエルに対して傲慢でした。そして13節、ちょうどその頃一人の預言者がイスラエルの王アハブに近づいていった。主はこう言われる。あなたはこの大いなる軍勢を見たか。見よ、私は今日これをあなたの手に、あなたの手に引き渡す。こうしてあなたは私こそ主であることを知る。そして一人の預言者が登場しまして、14章から20節を見ていくと、アハブがそれは誰によってでしょうかと尋ねると、その預言者は言った。主はこう言われる。諸州の首長に属する若い者たちによって、アハブが誰が戦いを仕掛けるのでしょうかと尋ねると、あなたですと答えた。彼が諸州の首長に属する若い者たちを調べてみると230人いた。その他すべての兵士、すべてのイスラエル人を調べたところ7000人いた。彼らは真昼ごろ出陣した。その時ベンハダドは味方の32人の王と狩り小屋で酒を飲んで酔っていた。諸州の主張に属する若い者たちが最初に出陣した。ベンハダドが人を使わすと、彼は人がサマリアから出ていますというの報告を受けた。彼は言った。和平のために出てきても生け捕りにし、戦うために出てきても生け捕りにせよ。町から出てきたのは諸州の主張に属する若い者たちとこれに続く軍勢であった。彼らはそれぞれ相手に打ち勝ったので、アラム人は逃げ、イスラエル人は追った。アラムの王ベンハダドは馬に乗り、騎兵たちと一緒に逃れたとありますけれども、ここで神様は、 敵を出し抜く戦略をアハブに示しました。この知恵は一体どこから来るのかというのを考えたときに、普通アハブはこの大勢の敵軍を見たときにもう負け戦は確定してたのですけども、でも神様はこの前に立ってくださって勝利を得させてくださいました。それは一体どこから来るのかというのを考えたときに、詩編の147編、詩編147編の5節、詩編147編の5節お読みします。我らの主は偉大であり力強く、その英知は計り知れない。そして箴言の9章、詩編の後ろにある箴言九章の十節、主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟ることであるとあります。この神が、戦いに用いたのはここにある若い者232人、その他すべての兵、すべてのイスラエル人の中から、7000人という数字でした。この前の19章の18節で、しかし私は、イスラエルの中に7000人を残していると言われたのと同じ数なのです。これも象徴的な数字として、示されていますが、まあ、この人数は強大な敵軍の前に小さな数ではありますが、神の支配の中で救われる戦いには十分な数が示されています。自信過剰なベンハダドはサマリアからやってくる、これら軍隊を生け捕りにして無力な敵軍を恥ずかしめようと考えていました。しかし実際は楽勝かと思われたベンハダド側が完全な敗北を喫したのです。この詩式の7章にも、ミディアン人との戦いにギデオンが2万2000人の部隊を率いて戦おうとするときに、神は多すぎると言ってそれを減らさせ、選ばれた勇士は300人で勝利を与えられました。ここでも同じように人間的な考えで見ると不可能な人数です。しかし神にとって不可能なことがないことがここでわかるのです。アハブはイスラエルの神により頼むことや祈ることもしませんでした。この姿を見るときに、自分の力で生きていこうとする考えの背後には、まあ、人間は努力することが大切だという考えがあるように思います。それは、努力に勝る天才はなしですから、それは、正しいことだと思います。まあ、私たちが神様に信頼しようというと、それなら努力しなくてもよいのかと思ったりしますが、神に信頼することは自分の努力を放棄することと考えてしまい、神に立ち返り信頼することに踏み出せないことが多々あるように思います。信仰者の努力というものがどういう努力なのかを私たちは考えていかないといけないと思いますけれども、まずは悔い改める、神に信頼する、これは信仰者のなす努力です。神様の憐れみと私たち人間に対する愛はこの常識を超えているのです。アハブ王は何度も生きておられる神の力を見たのに改心しない。その神ご自身が愛されるイスラエルの民が危機に迫った時に働いてくださるお方がイスラエルの神なのです。私たちも同じようにこの方の声を聞くのを拒み続けてきたかと思います。すんなり信じた方はそう多くないと思いますが、ここにたどり着くまでに何度も何度もいろいろな戦いを経験されてきたと思います。そんな私たちをもこの神は愛し続けてくださるお方なのです。そして危機に直面したときに陣頭指揮を取ってくださるお方なのです。 22と23節を読みたいと思いますが、列王記20章の22、23節。その後あの預言者がイスラエルの王に近寄っていった。さあ奮い立ってこれからなすべきことをよく考えなさい。来年の今頃アラムの王があなたを攻めに登ってくるからです。その頃アラムの王の家来たちは王に言った。彼らの神々は山の神です。だから彼らは私たちよりも強いのです。しかし私たちが平地で彼らと戦うならきっと私たちの方が彼らよりも強いでしょうとあります。ここで見るとアラム人からするとイスラエルの神は山の神だと思っているのです。この神は初めに神が天と地を創造されたことを知らないのです。そしてその神は大地の地で人を形作ったお方なのです。他の宗教を信じている方はこの最初の創世記を見出すことができないからこのキリスト教は西洋の神と思ってしまうのだと思います。28節を見ると、時に一人の神の人が近づいてきてイスラエルの王に言った。主はこう言われる。アラム人が主は山の神であって低地の神ではないと言っているので、私は この大いなる軍勢をすべてあなたの手に渡す。そうしてあなた方は私こそ主であることを知るというふうにありますが、この二度目の戦いは、年が改まるというふうにありますけれども、このパレスチナでは、戦争が行われる一定の時期が、一定一年のうちにありました。まあ、それは、春の終わりから夏の初期にかけてですが、まあ、その時期は収穫がすでに済み、人々は十分に戦うことができ、敵軍も、まあ、戦利品として持ち去るに、足るだけの、穀物の蓄えを得ることができたからです。その戦いの場は30節にあるアフェクという町でありましたが、この戦いでも予想に反してアハブの軍隊が勝利をしたのです。この勝利によって主なる神は山地と同じく平地においても出来事を支配し、あらゆる領土の神であることを明らかにし、民はあらゆる場所で主の保護を求めることができ、主もまた彼らの忠誠を求めることができることを明らかにされたのです。そして預言書を通じアラム人が主は山の神であって低地の神ではないと言っているので、私はこの大いなる軍勢をすべてあなたの手に渡す、そしてあなた方は私こそ主であることを知ると言われた主の言葉は、この戦いが主の戦い、聖戦であることを明らかにしているのです。聖戦においてアハブが勝利することは神が彼のために戦っておられる結果としてもたらされたものであり、聖戦のこの決まりとしてその勝利で得たものすべて神に捧げられ、敵は聖絶するべきものとされていました。この絶対不利な状況を切り開き勝利に導くのは主です。イスラエルはその勝利によってこの神こそ主であることを知るようになると言われます。神は決してこの超自然的な力だけでしかその恵みの支配を表すことができない方ではないのです。神は人間の社会を通して働きかけ、その意思が人を通して示され救いを実現することがおできになるのです。多くの人数が揃わず場所や条件が整っていない時でもそれは神様にとっては可能なのです。この戦いに必要なのはこの神の意思である御言葉に聞き従う信仰なのです。アハブは長老たちに相談するも主なる神に助けを求めることはしなかったのです。主なる神のことは彼の心にはありませんでした。それなのに神は アハブに勝利を約束し戦うことを進めたのです。二度の戦いいずれも勝利したのです。勝利は神がもたらしたものなのです。神は憐れみと恵みと好意によってアハブ王に勝利をお与えになったのです。29節を見ると、両軍は互いに向かい合って7日間陣を敷いていた。7日目になって戦いに臨んだが、イスラエル人は1日のうちにアラムの歩兵10万人を撃ち殺したとありますが、神様が選ばれた数は7232名の部隊でした。これだけの敵を滅ぼすことは人の技としては不可能です。このイスラエルの大勝利に驚き、完全な敗北を確保し、その生命の危機を感じたベンハダドは降伏してアハブに命乞いをしました。アハブはこのようにして助けを求めてきたベンハダドを兄弟として扱い、しかも彼と協定を結んで彼を生かしたまま帰国させたのです。これを見て私たちはアハブが度量の大きい平和を願う王であるかのように見えるかもしれませんが、この行為はアハブが勝利の意味を正しく理解しないで全く自分の力で得た勝利と見なしたという事実を私たちは見逃さなくてはいけないんです。アハブはこの勝利を神に感謝を表していないのです。これは私たちの中にも起こりうることだと思います。大きな問題や病を背負い、この教会の扉を叩いて、そこでイエス様を受け入れ、その祈りが聞かれ、問題が解決すると、まさに自分の力で勝利したものだと思い、またその扉から去っていく人もいるのです。アハブはこの勝利を神に感謝を表していないのです。そして神の使者である預言者に対しても同じなのです。それにアハブが預言者に相談することなく、34節を見ると、ベンハダとは彼に言った。私の父があなたの父上から奪い取った町々をお返しします。あなたは私の父がサマリアにしたようにダマスコに市場を設けることもできます。では契約を結んであなたを返そう。こうしてアハブは彼と契約を結び彼を晒したとありますけれども、アハブが預言者に相談することもなくベンハダドを釈放するその行為は、傲慢な背信的な行為となりました。それはイスラエルの宗教的伝統に対する軽蔑と神に対する彼の信仰の欠如を示したものであったのです。42節を見ると彼は王に言った。主はこう言われる。私が成立しようとしたものをあなたが逃がしたので、あなたの命は彼の命の代わりとなる。あなたの民は彼の民の代わりとなる。預言者はこの象徴的な行為によってアハブの罪を明らかにし、彼に対する主の裁きを宣言したのです。イスラエルはそのような背信の王の下で心から神に仕えることはできないのです。一度油注がれ王とされた者の退位や罷免は不可能でした。それゆえアハブの死を避けることができなかったのです。でもこの預言者の言葉はその事実を伝えているのです。ここで問われている出来事は18章のカルメル山での場面と同じのようなものです。民はバールか主なる神かいずれかを選ぶ決断をしなければならなかったのです。しかしそれは、カルメル山のように超自然的な方法で解決されるのではなく、人間社会を通してその関係の中で働きかけられる、このかすかな細い声としての神の言葉に聞くことによって解決されていく道でありました。アハブはこのかすかな細い声に聞き従えなかったのです。 先週ありました、トランプ大統領の、元トランプ大統領の暗殺未遂事件がありましたけれども、先日ライフラインの実行委員会の中である先生がネットででしょうかね、この襲撃された時にトランプ大統領は声が聞こえたらしいです。声が聞こえたために、その位置がずれて、耳をかすったというようなことがあったようですが、それでまたその後、お孫さんのあれも皆さんにアップさせていただきましたが、本当にこのトランプ大統領がまたこれで改心して、このアメリカの国のために働かれることを願いますけれども、本当に神はこのかすかな声で私たちをまた守り導いてくださるお方であると思います。43節を見ると、イスラエルの王は不機嫌になり激しく怒って自分の宮殿に戻っていき、サマリアに着いた。アハブ王は激しく怒って宮殿に向かい、なおその地位にとどまり生きながられていますけれども、彼の死は不可避であることを42節の預言者は明らかにしています。神の声に聞く者には死があっても命への希望が残されています。しかし神に聞かない者は生きながられてもその将来は滅びとしての死しかないのです。この厳粛な事実をこの物語から教えられていると思いますけれども、神様はこの事実を示し、私こそ主であるとご自身を示して、人生の生き方として私を求めよと語りかけておられるのです。求めて開かれた扉の奥には想像もつかない祝福が待っているのです。選択と決断は私たち一人一人にあるのです。どの道を選択するのも私たちには自由が与えられています。この物語から見るように、生きておられる神を信じ認め受け入れることから神の恵みの中を歩むことができるのです。その恵みは常識をはるかに超えているのです。そしてあなた方が救われたのはただ恵みによるのですと言われるのです。お祈りします。愛する天のお父様、今日はこの、長い列王記の20章、またこの中にあなた様の大きな恵みをまた教えていただきありがとうございました。本当にイスラエルのアハブはあなたに従うことをせず、あなたに聞くこともしない中であったのに、神様の恵みのゆえにこの不可能な戦いを神様が導き二度も勝利させてくださった。本当に私たちの中には不可能なことがいっぱい人生の中にはありますけれども、その中でも神様がまた私たちに勝利をまた、導いておられる神であるということをこの聖書箇所を通して教えていただきありがとうございます。本当に私たちの人生の中にいろんな問題があって、それがどうしようも解決できない問題があったときに、これは自分の力では無理なことではありますけれども、しかし神の目から見るとそれは不可能なことではなく可能なことであるのです。でもその中に行くには、私を求めて生きようと神様はおっしゃっておられます。私たちは本当に自分の力で生きようとしてあなたを求めず生きていくようなものでありますけれども、そんな私たちが本当にこれからも神様のこの恵みの中を歩むために、神を求めて生きていくものとさせてくださいますというのをお願いします。そしてこれからの人生、お一人びとりびとりを神様は豊かに祝福してくださいますように、その財政も豊かに祝福してください、仕事も祝福してくださいますように、どんな戦いの場にあっても神様が共においてそれを勝利させてくださるものとさせてくださいますようにお願いします。この祈りを通して、イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。